コロサイ人への手紙第1章24節から29節。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とは、あなた方におられるキリスト、栄光の望みのことです。私たちは、このキリストを述べ伝え、知恵を尽くして、あらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それは、すべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このために、私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって、労苦しながら奮闘しています。
NHK ラジオに英語会話っていう番組があります。皆さんの中にもこれで英語を勉強なさった方が多いと思いますが、私は松本徹さんが講師の時にその番組を聞き始めまして、松本徹さんから東郷克明さんに講師が変わった、その頃まで聞いておりました。で、今月のゼロ回でその東郷克明さんの著書が紹介されまして、私はそれを貸してもらいました。で、その本によりますと、東郷さんは1972年から13年間英語会話のラジオ番組の講師だったとありました。東郷さんはその講師を降りてから10年後にクリスチャンになりました。そのきっかけは娘の登校拒否に始まります家庭内の不和でした。東郷さんが17歳の時、お父さんが亡くなったそうですが、そのお父さんは死ぬ間際に、克明、お前出世しろよ、そう言い残していったそうです。東郷さんはその言葉を守り、必死に勉強し、また留学もし、大学教授への道を登っていきました。NHK の番組英語会話、その仕事はとても大変なものだったそうです。時間に追われる生活をしていました。そのため娘が不登校になりまして、家族の信頼関係が大きく揺らぐようになったのです。家族と口を聞くのが億劫になり、仕事が終わっても家に帰ろうとすると足がすくむようになった、東郷さんはその本の中に書いております。そんな時、大学の教授会で報告を読み上げていた東郷さんが急に極度の貧血で倒れたのです。救急車で近くの病院に運ばれました。どこかの動脈が切れていて、血液がお腹の中に溜まっていたわけですね。で、すぐに手術をしなければいけないという時なんですけれども、お手術台に寝かされた時に出血が止まった。非常に不思議なことが起こったのです。それで普通の病室に戻されまして、経過を見るということになりました。奥さんがすでに教会に行ってらっしゃったんですが、その奥さんの教会の牧師が東郷さんを病室に訪ねました。牧師は東郷さんの枕元で詩編23編を開いて読み始めたのです。で、東郷さんは聖書の言葉を聞くうちに、今までとは違う生き方があるんだということに気がつきました。今まで彼は父親の言葉に従って出世のために頑張ってきたんです。ところが詩編の23編が歌い上げていることは、 神様に信頼して生きるっていう全く別の生き方でした。人間の頑張りを超えた生き方、そういう信仰の世界があるんだということが分かってきたんですね。それはちょうど東郷さんの56歳の誕生日のことでした。それから東郷さんは奥さんと一緒に教会に行くようになりました。それまでの東郷さんの信条というのは、人より一歩前に出る、人より一歩前に出る、これが彼のモットーだったのです。彼は人一倍の努力家でした。しかしその努力は、家族であっても友達であっても職場の同僚であっても、常に自分がその中心にいなければならない、そういう思いが強かったんですね。この世のすべてが自分中心に回っていてほしい、大げさに言えばそういう気持ちから出たものでありました。聖書を学ぶにつれて、東郷さんは自分がいかに自己中心的で他者に対する配慮を持たない人間であったかということが分かってきたのです。例えば家族の誰かが、夏休みぐらい家族でのんびり海にでも行きたかったな、そう言いますと、東郷さんは、行ったじゃないか千葉の海に、俺はどんなに忙しくても原稿用紙を抱えてでも家族サービスは欠かさなかったはずだ、まあそういうふうに声を荒げてきたのです。家族にとっては忙しさにかかわらず連れて行ってやったという、その東郷さんの態度が問題なのです。本当に家族で打ち解けてリラックスしたかった、その気持ちを言いたかったんですが、その時の東郷さんはそれがわからなかったのです。その頃は NHK の英語会話の仕事は終わっていましたけれども、まあ、NHK の仕事の後はその仕事のためにできなかった大学での研究に没頭しておりました。そのために家庭を顧みることがほとんどなかったのです。家族が崩壊寸前というところまで来て、東郷さんは研究を取るか家庭を取るかという決断を迫られました。聖書の光をすでに受けていた東郷さんは家庭を選びました。その決断は神様の助けなしにはできない決断でした。そして東郷さんはあの入院から1年後のクリスマスに洗礼を受けました。1995年のことです。洗礼を受けた後、信仰をさらに学ぶとともにクリスチャンカウンセリングを学ばれたのです。東郷さんは大学で学生担当教務主任という肩書きをもらいまして、学生たちの相談に乗るようになったんですが、信仰を持ったことと、それからクリスチャンカウンセリングを学んだこと、それが用いられて、今まで怖い先生という評判しかなかったんですが、その東郷さんが大学でも優しい先生という評判を得るようになったというのです。もちろん東郷さんの家庭が一変したことは言うまでもありません。ある時東郷さんが母校の高校に招かれた時に、あるがままを生きるというテーマで講演しました。みんなそれぞれ神様から尊い命をいただいているんだから、自分らしい人生を生きればよい、ありのままで自分でいい、勉強ができようができまいが、歌が上手であろうがなかろうが、容姿がよかろうがそうでなかろうが、そんなことは問題ではない、あなたの真の価値、命の重みは変わらない、まあそういったお話だったそうですが、その講演の後に目を真っ赤に泣き晴らした女子生徒がやってきて、東郷さんにこう言いました。私はこれまで17年間そのままでいいと言われたことは一度もありませんでした。そんな言葉を聞いたのは今日が初めてでした。いつもここがダメ、あそこがダメ、こうしなければああしなければと言われ、本当に自分は ダメな人間だと思っていました。そして当たり構わずその女子高校生は泣いたそうです。神様はあるがままの私たちを愛しておられます。それは聖書の素晴らしいメッセージですね。私たちクリスチャンはそのことをよく知っています。ビリー・グラハムの伝道集会では必ずイサオなき我をという賛美歌が歌われます。イサオなき我を地をもてあがないイエス招きたも身元に言われゆく。英語では Just as I am without one plea but that thy blood was shed for me and that thou biddest me come to thee O Lamb of God I come I come。あるがままで何の言い訳もなくあなたの血が私のために流されたゆえにあなたが私を来なさいと招いておられるゆえに神の子羊よ私は行きます、私は行きます。神様の前にはどんなに自分を立派に見せようとしても無駄ですね。神様はあなたの心の奥底まで見抜いていらっしゃいます。逆に自分を癒しめるのも間違っています。神様はあなたのあるがままを認めておられるのですから。私がダラスでお世話になりました大きな教会があったんですが、その教会のモットーは We love you as you are でありました。 Just as I am、あるがままのあなたを愛しておられる神様に今日もあるがままで飛び込んでいこうではありませんか。それが神様を信じるということなのです。あるがままの自分が神様に受け入れられている、これは聖書の素晴らしいメッセージです。しかし皆さん、それは聖書のメッセージのすべてではありません。まだ続きがあります。あるがままの自分は信仰の出発点です。聖書は出発点だけでなくゴールも示しています。出発点というものはゴールがなかったら意味がありませんね。そのゴールとは何でしょうか。それが今朝読んでいただきましたコロサイ1章28節、コロサイ1の28、キリストにある聖人であります。聖人というのは大人という意味ですね。イエス・キリストを信じるとき、人は聖霊によって新しく生まれ変わります。霊的に誕生するのです。東吾さんは57歳になってその誕生を体験しました。生まれたばかりの人は皆赤ん坊です。大人でひげを生やして生まれてくる、人はおりません。東吾さんのように大学教授として第一線で活躍していた人であっても、今から13年前には霊的には赤ん坊だったわけです。東吾さんはその後の信仰生活によって出世街道を突っ走る人から、心から家族を愛する良き夫、良き父親となりました。自己中心的に物事を動かす人から、学生たちの立場に立って物事を考えることができる愛される教授に変えられていきました。キリストの証人としてどこに行っても自分が体験した神様の愛をその講演で伝えるようになる、霊的に成長していったのです。あるがままで愛されている尊い真理です。でもこれは同時に誤解されることがあります。あるがままというのは救われる前の状態にずっとクリスチャーになってもとどまっていてよい、そういうふうな意味ではありませんね。あるがままということが 罪を悔い改めないことの言い訳で使われたら、それは私たちを本当にあるがままで救ってくださった神様を悲しませることになると思います。それはまた私たちが神の子供として成長しなくてもよいということでもありません。一体子供の成長を願わない親がどこにいるでしょうか。私たちの父である神は神の子供たちの成長を本当に心待ちにしておられます。聖書ではキリストは神の長子である、私たちの大お兄さんですね。で、私は子供の頃兄と背比べをするたびに早く兄の背丈に届きたい、そう思っていました。同じようにキリストによって神の子供とされたクリスチャンもキリストの背丈にまで、私たちの一番大きいお兄さんの背丈にまで成長したい、そういう願いを神様は私たち一人一人に与えてくださっているのです。神様は神の子供たちが成長して大人になることを願っておられます。神の子供たちもそれを願っています。神様は教会という神の家族に人たちや人たちの後継者である牧師たちを立ててくださいました。彼らはクリスチャン一人一人が神の家族の中で成長して大人になっていく、そのために働く人々ですね。使徒パウロはその働きをすることによってキリストの苦しみの欠けたところを満たしている、コロサイ 1-24 で語っておりました。この言葉の意味は深く今は詳しくお話しできませんけれども、イエス・キリストは私たちが救われるためだけではなく、私たちが成長するためにも苦しまれたということだけは覚えていただきたいと思うのです。神様も主イエス・キリストも、そして聖霊様も私たちの成長を心から願ってらっしゃいます。そのために私たちの人生の中に、私たちの生活の中に、また私たちの内面に働き続けてくださっています。もし私たちがあるがままで神の前に出るという出発点は持っていましても、神の子供として成長していくというゴールを見失っていたら、やはりそれは神様の御心に沿わないこと、神様を悲しませることになると思いますね。成長を願わないクリスチャンは誰もありません。しかし霊的な成長というものはすぐに目に見えて現れるものではありません。自分はなかなか成長しない、私はダメクリスチャンだ、そう言って失望している人も多いでしょう。それは私はもう十分成長している、誰からも何も教えられる必要はない、そういうふうに言うことよりももちろんずっと良いことなんですが、失望は信仰の敵です。そうした失望を乗り越えて成長を目指していきませんと、ただ自分を傷つけるだけ、神様の栄光を傷つけるだけで終わってしまいます。ではクリスチャンはどのようにして成長していけばよいのでしょうか。第一に、成長させるのは神であるということを覚えましょう。コリント第一の 3-6 に、私が植え、アポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神ですとありますね。クリスチャンとしての成長を目指すことは、一生懸命背伸びをすることでも他の人と競争することでもありません。何の努力もいらないというのではありませんが、人間の努力だけでできることではありません。成長の原動力は人間の努力にあるのでなく、神様が与えてくださった命にあります。命のないものはどんなに努力しても成長しません。しかし命があれば必ず成長します。罪を悔い改め、イエス・キリストを信じ、新しい命を受けた者は必ず成長するのです。しかし増加に水をやっても全然成長しませんよね。それと同じように、もし神様からの命をいただいていなければ成長することはないのです。 私たちは信じています。神様がクリスチャンに成長を命じておられるなら、必ずその成長に必要なものを与えてくださるということです。神様の子供の神の子供の成長を願ってくださっている愛の父が、私たちの成長に必要なものをくださらないわけがありません。成長を願っておられる神様に、私たちも私を成長させてください、そう願い求めること、これが全てだと思います。私たちを成長へと導いてくださる神様に頼ろうではありませんか。第二、神様は御言葉によって私たちを成長させてくださる。そのことを覚えましょう。私たちの肉体の命が毎日ものを食べることによって支えられているように、霊の命も霊の食べ物によって支えられ養われています。その霊の食べ物とは神の言葉です。ペテロの手紙第一一章23から25にこうあります。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は常しえに変わることがないとあるからです。あなた方に伝えられた福音の言葉がこれです。この箇所では神様の言葉、つまり聖書と説教が人を生まれ変わらせたと教えています。それで続く2章の1節2節のところでは、ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。そう書かれています。神様の言葉によってクリスチャンは命を与えられたのなら、その命はやはり神様の命によって育まれなければならないのです。神様の命によって与え、神様によって与えられた命は神様の言葉によってしか成長することはないのです。親は赤ちゃんがミルクを勢いよく飲んでくれると安心します。少ししかミルクを飲まないと、また体重が増えないと心配しますね。私たちは赤ちゃんがお腹を空いたと言ってところ構わず泣いてミルクを欲しがるように、神の言葉を求めているでしょうか。それとも少しも神の言葉を求めず、神様にご心配をおかけしているでしょうか。第3は従順な子供になることです。子供の一番の特徴は素直であること、従順であることですね。現代の子供は、まあ、それすらも失いかけていると言われておりますが、それは子供が悪いんじゃなくて、やっぱり大人が良い見本を示さないからでしょう。子供は本来は素直で従順です。もちろん子供に罪がないわけではありませんが、子供は大人のように罪をごまかしませんから、ストレートに出してきますね。私の友人が子供は純粋な罪人だとそう言いましたけれども、その通りだと思います。ところが大人になりますと自分の意見を主張しだします。素直に人の言うこと、また神様が語っておられることさえも聞けなくなってくる。まあ、その意見というものが深い神様との交わりの中から生まれたものであれば、それも良いのかもしれませんが、大抵の場合私たちはテレビで見たとか新聞や雑誌で読んだとか、あるいは周りの人から聞いた、そういうことを鵜呑みにしてしまう。一方的で浅い断片的な知識でしかないのに、その知識を振り回すということがあります。何の論理も持っていないんですが、ただ自分が感覚的に好き嫌いという好みが論理意見だと取り違えている人もあるかもしれません。 現代私たちはテレビ、新聞、雑誌、そしてインターネットなどからさまざまな声を聞いています。本当にそういう声は騒がしくって騒がしくってたまらないほどですね。しかし肝心の神様の声を聞き逃すことが多いのです。また神の声を耳で聞くだけで終わってしまうことが多いのです。主の母マリアが、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように、従順な心で神の言葉を耳で聞いたように、心で聞いたように、そんなものでありたいと思います。ペテロ第一の1の13から15にこのお言葉があります。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時にあなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前あなたが無知であった時のさまざまな欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。このようにクリスチャンとして成長していくこと、それが今私たちがおさらいしています5つの目的の第3番目、弟子訓練なのです。弟子訓練などと言いますと、なんか嫌なことを無理やりやること、また本当に自分をいじめること、そんなふうに考えがちでありますが、決してそうではありませんね。聖書が言う弟子訓練、本当の訓練というのは、神様の愛の中で神様の言葉に養われ、キリストにある聖人を目指していくということなのです。今日は三位一体語第一主日、教会の天霊色リタジーカラーが緑に変わりました。私のストールも緑になりました。ワーシップチームの方も緑を着てくださったのです。緑、これは成長を表す色です。アドベントまで半年の長い期間、緑の期間が続きます。成長の期間です。この期間、成長させてくださるのは神である。そのことを忘れずに、私たちを成長させる神の言葉を慕い求め、また神の御心に対して従順に従い、キリストにある聖人として成長させていただこうではありませんか。お祈りを捧げます。父なる神様、私たちは子供の頃からこうでなければいけない、あんな風でなければいけないという要求や期待の中で育ってきました。自分はそうしたものを嫌いながらも、他の人には平気で要求や期待を押し付けるという矛盾したことをしてきました。そんな中で、あなたが私たちの成長を望んでおられることを、まるで厳しい要求や押し付けのように考え、自分自身の内面の成長から目をそらせてきました。しかしあなたが私たちの成長を願われるのは、あなたの愛から出たことです。その愛に応えることの中に私たちの成長があることを今朝学びました。私たちをあるがままで受け入れてくださったあなたの大きな愛に信頼します。私たちを従順な子供とし、あなたの愛の中に成長させてください。主イエスのお名前で祈ります。